瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり、瀬戸市の街づくりについて伊藤市長に直接お話を伺っていきます。こんにちは、高橋弘子です。市長、今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今週末はいよいよ第87回の瀬戸物祭りですね。
ですよね。もうこれだけ暑いのが収まるかしらと心配してますけれども、でも例年瀬戸物祭りの日は暑いのでね。
そうですね。
今年もちょっと覚悟しなきゃなんないなかなっていうふうに思ったりしてます。楽しみです。
はい、大連売地も出ますし、それからいろんな器もたくさん並びますね。
そうですね、うん、規模としては、同じぐらい、ブースもそれから、まあ、いわゆる屋台も同じぐらいの数で、まあ、全部で400を超えるということですけれどもね、まあ、瀬戸市の大きなお祭りでもあるので、うん、ぜひ私としてはブランド化し、うん、瀬戸といえば瀬戸物祭りと、まあ、こういうことも含めて、昨年から伏見の長者町の地下街があるんですけれども、あそこの理事長さんとひょんなことからご縁ができて、ちょうどタイミング8月の暮れぐらいにイベントをしたいというお話もあってですね、ぜひ瀬戸物祭りの PR を兼ねた、瀬戸の作り手さんたちの、まあ、いわゆるお店も並べてね、うん、酒と器とあなたに出会うという、まあ、大変大きな、まあ、ロマンチックと言いましょうかね、うん、そういうテーマで昨年から始めました。で、今回も8月に PR をしてまいりましたけれども、とにかく暑かったんですけれども、もうお客さん大変多ございまして、新聞にも今この地下街がいわゆる一杯飲み屋、立ち飲み屋街として復活をしようとしてましてね、まあ酒といえばどうしてもやっぱり器に凝りたいねというようなことから、若い人たちが、まあ、今回はマッコリもお祭りの中に入れましてですね、マッコリ専用器なんていうようなものがあって、在韓国領事の総領事まで、ご来賓でお越しになって、瀬戸物祭りやら将棋のことやらを、あの市長は PR をしてまいりました、はい、
ね、この器、この伏見の酒の器店って大好評だったそうですもんね。
そうですね、まあ、来年以降もちょっとこれ暑い時期なので、それだけが心配なんですけれども、まあ、ぜひ続けていきたいと思ってます。はい、
さて、第6次瀬戸市総合計画で掲げる将来像、住みたい街、誇れる街、新しい瀬戸の実現に向けて様々な施策が展開されています。そんな中、市長は先日海外に行かれましたよね。
そうですね、愛知県市長会の、まあ、実は事業でして、今から8年後、はい、まあ、ちょうど今後半戦ですけれども、アジア大会を開催でありますけれども、はい、8年後のアジア大会は愛知県名古屋市が誘致をしておりまして、まあ、そこで東南アジアのみならず世界の方々が日本に、そして愛知にお越しになるので、まあ、瀬戸のというか県下の各市長さんが東南アジアに赴いて直接名物だとか、あるいは見どころだとかね、物産というようなものについて PR をしてこようという実は、事業でして、はい、7月の暮れでしたけれども、5日ほど今回はベトナムに行ってまいりました。は
い、ベトナムと言いますと、今もう成長著しい国ですよね。
すごいんですね、もうとにかく若い、
はい、
瀬戸の今13万少し切れますけどね、その平均年齢が46.6 歳なんですよ。ベトナム 30.3 歳ですから、国民の平均がですからね。それで今1億人近いですからね。
そうですよね、人口も増えてます。
若い人が多くて、もうなんとなくって言いますかね、こう街の雰囲気が活気があるというかね、もうとにかく街歩くだけでそのほとばしるようなエネルギーを感じてまいりました。
はい、その愛知県とベトナム、これからこう交流をということなんですか。
今までですね、例えばなんですけれども、 愛知県と例えばベトナム、うん、それから各市のハノイとどこどことかね、はい、っていうような形で友好関係結んでますけれども、はい、まあ、具体的にはですね、元気になりだした今のベトナムとどういう交流がこれからできるかどうかというのがポイントですので、はい、まあ、先輩たちがあるこうなってみましょうかね、橋を架けていただいたので、それを使って我々が大いに交流を深めていきたいということで、はい、なかなか難しい点はありますけれども、大の親日家であって、はい、そして仏教国でありますので、うん、まあ、そういう面では価値観がよく似てて、まあ、麺類なんかも大変おいしい場所ですので、
そうですね、
私のように生春巻きしか知らないという人間ではね、いろいろカルチャーショックを覚えました、
はい、今、日本の企業も進出をしてますもんね。
そうですね、あの瀬戸の企業でもですね、あの工場として進出というよりも、はい、設計部門だけを実はホーチミン市にあるとかですね、まあ、いろんな形態がありますけれども、これから、少し研究をして進めていきたいと、はい、まあ、こんなふうに思ってます。
日本から百貨店なども進出していまして、いろいろこう各県の物産展などもやってるなんて聞きますよね。
そうなんですね、もうすっかり皆さん日本通ですし、はい、ちょうどその日本のこう国土とベトナムの国土の形がよく似てまして ね、縦に長くて、はい、で真ん中にあるダナンなんていう都市が今やリゾート地で大変人気を博しているということですので、まあ、航空の飛行機の便もこれから増えるでしょうし、まあ、ぜひ瀬戸もお付き合いをしながら、はい、いろんなことを教えてもらいたいなと思ってます、
ね、ベトナムとの関係ということで将来も楽しみですね。さあ、それでは後半になりますが、市長が最近印象に残っている出来事、気になったことなどがありましたらお願いいたします。
まず第一点は、待望の食品メーカーさんが瀬戸に工場をお作りいただきまして、はい、果実竣工式をやりました。大変広い土地にですね、おそらくお話を聞くと日本にはないのではないかという、うん、つまりチョコレートのメーカー、はい、名東産業さんっていうんですけども、はい、ここが今この瀬戸工場がカカオ、チョコレートの原料のカカオの焙煎からチョコレートの完成品まで作るという一貫生産工場を瀬戸に完成をされました。
そうですか、
はい、もうこれはですね、知ったらもう日本にないそうです。
へ
え。瀬戸が第一号だ。
市長よく企業誘致ということをおっしゃってましたけども、
そうですね、まあ、あの5万平米ぐらいありますの、そこが川のほとりで、まあ、自然豊かいい言葉で言えば自然豊かですが、あそこでぜひまた子どもたちとかですね、まあ、子どもたちのみならず、名東産業さんのチョコレートをということで、PR をしたり、あるいは従業員の方にセットに住んでもらったり、力をいただきながら、ともともに繁栄していきたいと、まあ、こんなふうに思ってます。
そして今年も先日瀬戸市の総合防災訓練もありました。
そうですね、果実9月1日は防災の日ということで、はい、まあ、その金防の日にの日曜日にやろうということで、今年は2つの大きなテーマ、一つはいろんな団体が共同し合って、はい、一つの事業、つまりは、応急手当や応急対応をどこまでできるだろうということが一つ、から二つ目は若い力を結集したいということで、小学生、中学生、高校生を動員しての、まあ、大きな実は訓練になりました。全部で39項目にわたる訓練でしたけれども、滞りなく時間通り、はい、終えることができまして、まずもって参加した皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。
これからまた各地域で防災訓練がそれぞれありますから ね、ぜひ皆さんには参加をしていただきたいと思います。市長、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。